radio station.
こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は、ガムランとその舞踊グループマタハリトゥルビットからですね、中村由美子さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日来ていただいたのは5月4日、もうゴールデンウィーク入ってますね、
はい、
5月4日に第2回ガムラン祭り in 沖縄チャンプルーチャンプール、はい、開催ということで、はい、詳しいお話をいろいろと伺っていこうかなというふうに思います。マタハリトゥルビットには何回か一枠に出演いただいてるんですけれども、
はい、
ガムランのグループということなんですけど、はい、なんかガムランっていくつか種類があるんですよね。
そうなんです。とても、まあ、世界的にも今有名なのはゴン・クビャールという名前の20人から30人のたくさんの人で演奏する、音もとても華やかで、
うん、
音楽自体も華やかな楽器が有名なんですけれども、うん、それ以外にですね、バリには20とか30の種類のガムランがあると言われてまして、
うん、
もっとおち少ない人数で演奏して、まるで室内楽の音楽のようなガムランだったり、
うん、
あとはお葬式のためのガムランだったり、
うん、
使う用途が決まってるガムランだとか、すごく実はいろんな種類があるんです。
なんかこうガムランって例えばギターとか、はい、ピアノとかっていうような感じである一つの楽器のことを指すんだと思ってるんですけれども、20とかっていうとこれをの総称をガムランっていうんですね。
そうですね、すごく大雑把な感じなんですけれども、うん、分かりやすい例を例えるのがちょっと難しいんですが、まるで例えばオーケストラっていう塊があるじゃないですか、うんうん、例えば、はいはい、その中にはバイオリンもチェロとかあとトランペットもいろんな種類の楽器が入ってるんだけれども、それ総称してオーケストラ、
うんうん、
そういう感じですね、ガムランっていうのは。
うーん、
その中によく見ればこの楽器は何て言うんだよ、例えばゴングっていう楽器があったり、旋律を演奏するためのガンサっていう楽器があったり、そういうのが中には実は細かくなっているんですけれども、楽器に対してとあと音楽に対してガムランと言います。大体
そうなんですね、はい、でこのガムランはインドネシアの楽器、
はいはい、インドネシア特にジャワ島とバリ島にあるものが割とガムランという形で呼ばれます。
マタハリトゥルビットはどちらのガムランになるんですか。
マタハリトゥルビットはバリ島のガムランです。
バリ島のガムランはどういう特徴があるんでしょう、
は
い、
バリ島のガムランはですね、それ本当に一番の特徴は音が大きいということと、うん、あと音楽の速度が割と速いんですね、うん、ジャワ島のガムランは割と形も似ているんですけども、音も割と優しいし、それほど大きくないんですね、
うん、
で音楽自体は琉球古典音楽によく似ててゆっくりなんです。とっても、
うん、
あまり速い曲っていうのがなくて、なので全く性格が2つの島隣り合ってるんですけれども、うん、違います。
面白いですね。で、まあ、この今回第2回ガムラン祭り in 沖縄チャンプルーチャンプールなんですけれども、はい、第2回ということは第1回があったということで、
はい、あったんですよ。
第1回は愛知県の名古屋の方で、
はい、はい、2年前に開催されました。
これまたどういういきさつでやってみようということになったんですか。
これはですね、うん、実はこのガムラ祭りの目的にも関わってくるんですけれども、たくさんの地方のにガムランがあるんですけれども、その中で割と親しい私たちと親しかった名古屋のグループの方と、うん、何年前だったかちょっと今はっきり覚えてないんですけど、名古屋の方とあと東京のグループもう一つ呼んで3つのグループで沖縄で一度合同で演奏会したことがあったんですね、
うん、
まあ、その流れを受けてやっぱり今度はもっと地方のガムランを交流して自分たちも交流して刺激を与え合って、うん、なおかつ地方のガムランも栄えさせようということを目的として、うんうん、まずはこの 名古屋でやりましょうっていうことを、あの、ガムラン、名古屋のガムラングループのスワラスクモというところがあって、そちらの方で最初のホストを引き受けてくれて、それで名古屋でまず開催しました。
ああ、そうなんですね、はい、その時もだいたい6グループぐらい。
そうですね、その時は、うん、今回より1つ多くて、うん、7グループ、あ、7じゃないか、6、あ、そうですね、6ですね、その時、はい。
でも結構全国でガムランなさってる方っていうのはいるんですね。
そうですね、うん、あの、言わないけどやってるとかそういう人も含めれば多分すごくいると思うんですよ。
何ですかその隠れてやってるって面白いですけど、
あの、趣味でとか、あの、人前でそうまではしなくてもいいけど、好きだから現地で実は勉強してたとかですね、
はいはい、
隠れ奏者とか隠れ踊り手っていうのは多分すごいいるんですよ。
いるのに、
はい、
いるのにってところですね。
まあ、でもやっぱそういうのってあるじゃないですか、あの、個人の趣味でやってますって、はいはい、例えばピアノだってとりあえず習ってるけど、はい、そんな人前で弾かないよとか、はい、わざわざ演奏会しないよみたいな感じで。
うーん、あ、そうですか、はい、で今回は、そのつながりのある有志の皆さんが沖縄にやってくるわけですね、
はいはい、もうわざわざこのゴールデンウィークの忙しい時期に集まってくれることになって。
そうなんですね、はい、で、6団体今回、はいはい、あの、参加ということなんですが、ちょっと紹介していただけますか、はい、ホスト役はマタハリトルビット、はい、ということになりますかね、
はい、まずマタハリトルビットについては、沖縄県立芸大の、ま、音楽学部で、あの、学んでいた学生が卒業して作ったグループで、うん、まあ、あの、基本社会人ですね、うんうん、時々学生にもお手伝いしてもらってるんですけども、あの、沖縄でバリガムランを、あの、の音楽と舞踊を、あの、広めようと日々活動、練習して活動しております。
で、沖縄からもう一団体なんですが、
はいはい、
クンバンマス、
はい、クンバンマスはもう私たちの母体であって、うん、あの、芸大にですね、最初にガムランを持ち、購入された先生が、あの、梅田先生という先生がいらっしゃって、ガムランの専門の先生だったんですけども、うん、その先生が確か2000年頃に芸大にガムランを一式買ったんですね、
うん、
買いまして、それから、あの、学生を集めて、はい、バリガムランを教えて、あの、それが今にも続いているっていうところですね、うん、今もずっと学生が、あの、西洋音楽の学生もいれば、うん、あの、普通に音楽学とかそういう研究方面やってる学生、あとは、あの、芸術や美術の子とかも混ざりながら、あの、楽しく活動していますね。
そして名古屋から、はい、スワラスクマ、
スワラスクマはそうですね、こちら名古屋の、あの、とっても熱いグループ。
熱いんですね。
熱いんです、とっても。あの、こちらも大体もう社会人の人たちで結集されてて、あの、それぞれ、あの、バリに毎年行ったりだとか、自分たちでこう研修を重ねて、
はい、
あの、多分愛知でとっても有名なバリガムランのグループで。
そして同じく名古屋からスルヤムトゥ、
はい、スルヤムトゥさんは、こちらは舞踊だけのグループなんですね、
はいはい、
なので、よくスワロスクマとスルヤムトゥは、まあ、何か演奏会があったら組んで、うん、スワラスクマが伴奏して、スリアムというが踊り手を出してという感じでされてる。
うーん、仲がまたいいわけですね。
そうですね、
そして大阪からはギータクンチャナ、
はいはい、ギータクンチャナさんはですね、
はい、
なんか本当大阪らしいノリのガムラングループさんで、こちら結構、あの、創作にも力を入れてて、まあ、あの、伝統曲以外にも創作を作って、あの、 CD のリリースまでされてたり、こちらも、あの、大阪で結構昔から活躍されてるグループですね。
すごいパワフルな感じですね、
はいはい、ノリがいいですね。
そして全国ということなんですが、はい、バパンサリ、
バパンサリはですね、うん、ま、核となる方は東京で、確か広島に住んでらっしゃるんですけど、うんうん、まあ、それ以外のメンバーは実は、あの、東京にいたりだとか、そうじゃない場所か、まあ、いろんな県に多分住んでらっしゃるんですけど、うんうん、あの、その人たちが何か演奏ある時には集まって練習をしてとかっていうことを、あの、されてて、
なんかすごいですね、
まあ、日本本州の人たちだからできる、うんうんうん、 形態だと思いますね。
ここで今度はあるから集合シャみたいな。
そうだと思います。
そして解散みたいな。そうそうそうちょっと憧れますね。
いい、楽しそうだなって思って実際楽しそうなんですよ、
う
ん、このメンバーの人たちのやり取りを見てたら、
はいはい、ちょっと羨ましいですね。
そうなんです。
いやでもね、こういう熱いグループがちゃんと活動なさってるね、はい、熱いグループが沖縄に来て演奏してくれるっていうのは、はいはい、その、まあ、マタハリさんもそうなんですけれども、はい、この芸術大学の、はい、あのクンバンマスさんの方も、はい、やっぱりこう刺激になりますね。
そうですね、うん、やっぱり私たちって沖縄に唯一のガムングループっていうことがあって、うん、他の演奏を聞くことがなくて、うん、要はもうあのアウトプットばっかりでインプットがないんですね、うんうん、だからその沖縄でやるっていうことは私たちのためにもなるんですけれども、うん、まあぜひ沖縄の他の方たちにも、実は日本にもこんなにたくさんガムランがガブルグループがあって、うん、みんなそれぞれのカラーを持ってて、うん、っていうのを見ていただける、うんかなと思います。
そうですね、はい、6団体それぞれ個性的だと思いますので、はいはい、その個性をね楽しんでいただきたいなというふうに思います、はい、で、あのガムラン祭りのタイトル、サブタイトルになるんですかね、はい、チャンプルーチャンプールというのに、はい、やっぱりそのあたりの気持ちも含まれてるんですね。
はい、あの沖縄のいわゆる豆腐チャンプルーだとか野菜チャンプルーっていうふうに使われるチャンプルーはインドネシア語にも同じようにチャンプルって言葉があって、あ、意味も全く一緒で混ぜるっていう意味なんですね。なのであの今回は例えば、人も混じるし、あの国とか県も混じります。それからまあ楽器、あのガムランの楽器もいろんな編成の楽器を使ってあの演奏するので、そういった楽器も混ざりますし、あのいろんな踊りもあるし、いろんな総合的な意味のチャンプルっていうことであのつけました。
うーん、ぜひ皆さんもこの会場で、はい、そこに加わって混じって、
はい、もうぜひあのチャンプルの材料の一つになってもらえたら
そうですね、はい、まあ、6団体を見たり聞いたりすることができるっていう楽しみもあるんですけれども、はい、今回会場が屋外なんですね、はい、
そうなんです、野外屋外なんです。
はい、南城市文化センターシュガーホールの、はい、もの、まあ、横というか、まあ、前の方にあります月城広場っていうところなんですね。
はい、はい、まあ、円形劇場になってますね、うんうん、あのホールと図書館の間にあって、あの芝生が生えてて、そこで
気持ちいいですよね。
ぜひあのこのガムラン祭りって野外でやりたいっていうのも結構そこがメインな目的があって、うん、最初の1回の時もお寺の境内でやったんですね。なんでもどこからでも見える、
うんうん、
お客さん暑いんですけど、もちろんゴールデンウィーク入っちゃってたらすごく暑いんですけど、まあ、そこもまあ楽しみながら、うん、晴天の中本当にお祭りを楽しんでもらうっていう感じですね。
ガムランという楽器自体、はい、外で演奏されることが多いと聞きました。
はい、はい、バリ島の現地では、うん、本当にガムランがやってる場所って外なんですね。あのガムランが演奏される場所ってあのもちろん観光地でも演奏されてるんですけども、うん、普段はあのお寺のお祭りなどで演奏されることが多くて、お寺自体も本当オープンスペースで作られてて、あの日本みたいにあのお寺の中に入ってお祈りとかしないのですね、あのお祈りとかするにしても本当にこう壁に囲まれたオープンスペースで皆さんこう座ってお祈りするんですね。なんでそういうガムランの演奏自体もそういったオープンスペースでされることが多くて、あのもう本当に室内で演奏するのって、まあ、一応学校とかでは室内で演奏したりするんですけど、もう基本バリの建物自体が風が通るような作りになっているので、うん、壁が少ないというか、
はい、
まあ、現地の人もそういった音楽だっていうふうにもう当たり前のような認識に持っていると思います。
そっか、ガムラン自体その音も大きいですもんね。
そうなんです、もう音が大きいっていうことは要は外でもよく聞こえるように作られてるっていうことでしょうし、
はいはい、
楽器自体の作りも遠くに音が響くように作られているので、うん、当たり前みたいな感じですね、外で聞こえるのが。
確かにあれですよね、ワーンって鳴った時に、はい、その音の振動っていうんですか、
はい、
わーってこっちに来ますもんね。
はい、来ます。
うーん、
だから外で音が大きいことで、 例えば今日この寺で演奏あるって聞いたんだけどどこかなって探す時も分かりやすいんですね。
なるほど。
あそこだって言って
聞こえる聞こえる、
あっちだ絶対あっちだって言って現地にいる時とかはすぐ分かります。だから
やっぱりその信仰と結びついている音楽でもあるということですね。
はい、そうです。宗教に深く関わってます
ね。やっぱり知れば知るほど、
はい、
発見っていうのはあるものだなというふうに思いますね。
そうです
ね。はい、ぜひね、皆さんもまずはその音楽や舞踊から入っていただいて、
はい、
近く沖縄とね昔交易もあったところだと思うんですけれども、うん、そのねインドネシアのことにもちょっと関心を持っていただけたらなというふうに思います。はい、
そうですね。
はい、熱いメンバーたちがやってきます、はい、5月4日はね。
熱いメンバーに熱い天気に熱中症対策を本当にぜひお願いしたいですねと
で、音楽だけではなくてその日はお祭りですからということで、はいはい、ちょっと飲んだり食べたりしながら楽しんでほしいということで、はい、出店もあるんですね。
出店も今募集しているところですね、
うん、
もしくは自分で例えばお弁当を持ってきて食べながら見たりだとかですね、
うん、
何か飲み物を飲みながら楽しんでいただけたらいいなと思います、
うん、
で今まだ出店の方は募集中なんで、
はい、
ぜひたくさんの応募もお待ちしておりますけれども、は
い、じゃあ出店したいという方、
はい、
またハリトゥルビットまでお問い合わせいただきたいと思います、
はい、
電話番号が 090-9789-7704090-9789-7704またはりトゥルビットまでよろしくお願いします、はい、で、この第2回ガムラン祭り in 沖縄チャンプルーチャンプールなんですが、5月4日木曜日ですね。もうゴールデンウィークに入ってて祝日になっています。午後3時から南城市文化センターシュガーホール横の月城広場で屋外の、ね、ステージですね、
はい、
開催です。雨が降ってしまったらシュガーホールで、
はい、そうです
ということです、
はい、
チケットは前入り当日ともに1500円、で小学生から高校生のお子さんが500円、未就学児童は無料となっていますが、大体ね沖縄の人のんきに当日あるさって言ってからもうないよっていうのが多いですから、
はい、
なるべく前売り券でねご購入ください、
はい、
チケットプレイガイドなんですがファミリーマートの E プラス、コープアプレ、デパートリューボーというふうになっております、はい、あとはマタハリトゥルビットのメンバーに会ったら持ってる、はい、って
それかマタハリトゥルビットのフェイスブックなどでも受付してますので、
はい、
メッセンジャーとかですね、このページに記載されているメールアドレスの方にご連絡いただいてもどちらでも大丈夫です、
はい、何人必要ですお願いしますということで連絡ください、はい、ということです、
はい、そうですね、
はい、ご都合のいいところでね、はい、お買い求めください。
ぜひ野外なんでお子さんの泣き声が出ても全く問題ないので、
うん、
そういうのを気にして普段来られない方とか多分いらっしゃると思うんですけども、うん、ぜひお子さんたくさん連れてきてそういった珍しい異国の文化とか音楽を体験するチャンスっていうことでもあるので、
うん、
大人以外にも子どももぜひ楽しんでいただきたいっていう意味も込めて割とチケットも安く、
うん、
あとは未就学児も無料っていうことで、はいはい、大歓迎です。家族連れっていう感じで
音楽に触れる、その文化に触れる、はい、ゴールデンウィークにしてほしいですね、はいはい、
そうですね、
はい、ということで5月4日です。第2回ガムラン祭り in 沖縄チャンプルーチャンプール、南城市文化センターシュガーホールの月城広場での開催です。皆さんぜひ足をお運びください、
はい、お待ちしております。
ということで、ガムラン舞踊グループマタハリトゥルビットから中村由美子さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。